2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
思い出すのはね、うん、あの僕は東京ドームだったんで、うん、あのシーズン早く終わっちゃうんですよ。で多分千葉マリンとかあの屋外球場がまだ残る。
なるほど。なるほど。
ああの雨天順延があるから
野球のシーズンが早く終わった後まだ野球見たいっていう状況になった時に、僕たちが野球終わっちゃったねっていうさ、出に行って終了しちゃって早めに終わっちゃって、
東京ドームも
ない寂しいなって言ってる時に、飲み会であの思いついたのはあの、ホームラン愛好会っていうネタを思いついて、帽子に野球帽子にあの、まあ、野球刺繍で本塁打っていう入った帽子を、はい、まあ、発注してみんなそれをかぶる。
何人ぐらいで？5人とかですか？
30人ぐらい。
30人ですか？多い
ですね。で、はい、レギュラーとかなんか あってさ、なんかわかんないけど、来れる人とか。
で、あ、レギュラーと、まあ、2軍的な方もいらっしゃる。
で、例えば千葉マリンスタジアム、まあ、キューブシマリン今のね、とかまだ試合があるので、そこで、まあ、ライトスタンドはみんなすごい応援されてるから、うん、迷惑はかけないようにしよう、うん、野球に迷惑はかけない、うん、あるいは応援、うん、本気でイントゥーして、うん、応援してる人たちは
終盤ですからね、
悪いから、うんうん、し、まあ、やっぱ思い入れもあるし、うんうん、もう消化試合になってたとしても、うん、引退する人がいるかもしれないし、うん、それはもう本当にやってる人は悪いじゃん。だから
迷惑をわきまえて、
迷惑をかけないことがまず一つなんだけど、ただライトスタンド逆側のアウェー側っていうかビジターズチームの側ですね、はいはい、割とね。で、もう点々とこうなんかみんなグローブ持ってってて、
はあは
あ、あの守備するわけ。
もうホームラン何
ホームランを取る。
ホームラン何回でしたっけ？
ホームラン愛好会。
愛好会。
一緒に固まって見ないんですね。
か全然固まらない。
その
ホームランボールが。
チラバレート。グラブ持
ってホームランボールが
何をするって言ってました。グローブは分かりました。グローブはもう頑張って
守備するわけです。
スタッフでねホームランボールを取るぞって
控えがトイレ行きたくなったり腹減ったり
するよ。それで1軍2軍があるって言われて、
ごめんごめんとか言って横で見てる人こうやって見て試合見てるやつがいてごめんって言ってちょっと守備変わってって言ってグローブを渡して、でその間しばらくそのやつが守備してくれる。でとホームランが来た時に
守備してないですからね。
ホームランをキャッチすると、それがもう、あの敵の誰のホームランだろうが、あの
どっちのチーム
がだろうが、まあ、
ホームランボールに規制なしと僕たちは言うそのでそうやってその例えばホームランを純粋に愛好するなるべくホームランが出ればいいというさ、でそういう
楽しみだけのために集まろう
って
ことだよね。
そういうギミックで、はいはい、それも本当にあの神宮とか、うん、あのいろんな
横浜とか
球場に行って、うん、あの守ってたんですよ俺たち、うん、
やったんですか。
守ってはないです。
これは、
まあ、あるいは左翼活動と
ですよね、面白い。
左翼始まるねとか、
左翼
シーズン始まる、そうそう左翼始まるねとか言って、
まさにレフト
ってやってたわけですよ。で、これでこう、まあ、守って でもその回がある間にホームランボール取ったこと一回もなかったんですよ、ね。でもまあそうやって
飛んでこないもんですか？
だし、あの、まあ、全然あの守ってないところに行っちゃったりとか
いつも邪魔です
するんですよ。なんだけど、まあ、僕たちがやってたのは野球が諦めきれなかったのね。最後の最後まで、
まだまだ野球を
最後の一すくいまでそのシーズンの野球を楽しみかったかったので、だからホームランボール本当は取れなくて取りたいよ、うん、
取りたいよ。
ちょっとあえて言いますけど、ぶっちゃけ別にホームラン出なくてもいいんですよね。
出なくても
いいんですよ。
そうです。で、あとなんかあのやっぱさっきもちょっと言ったけど、シーズン終盤なんで、あの意外なやつがあの引退する最後の打席とかさ、もうものすごいもう僕らさ、もうまだやれるぞとかさ、夢をありがとうとか言ってるけど、あんまり関係ないんだよ本当はね。
しかも他サポだったりするってことですよね。
まあ、そうです。もちろん無責任なんだけど、ただでもその時に思ってたのは、実際なんかそのなんていうかな、あのタイムスクープハンターみたいな感じですよ。はいはい、現実に関与しない。
はいはい、
なるべく。その目、まあ、迷惑をかけない。
当事者じゃないんだけど。
当事者じゃないんだけど。はい、当時じゃないんだけど野球を愛する。だからその時に、はいはいはい、そのくらいの頃に僕は例えばね、見つけた OL が、OL さんっていうかそういうなんかみたいな人が、はい、たった一人で一人客で来ていて、はい、もう一人客が好きなんですけど、一人客で来てて、
ま、はい、
それで、スコアブック、
それはフレディ・マーキュリーに似てないんです
か？似てない
です
。スコアブックつけてる女の人が一人でいたりとかね。あの、まあ、一番、まあ、びっくり、一番驚愕だったのは、球場出たとこでパ・リーグの連名簿の、うん、まあ、偽物ですよ、
レプリカ
自分らで作っちゃった人
が、はい、B って書いてある、
はい、
3人ぐらい男女がいて、うん、来て、お前ら何者なんだって俺は聞いたんですよ。パ・リーグ審判を愛好する会で
なるほど、勝ってるんですね、勝ってる
んで、パラレルワールドから来た人たちが
いるわけ、その野球を諦めきれなくて、その最後の一すくいをしに、うん、いろんなこうパラレルワールド、つまりだからさ、その回は3人だよ。
その対戦カード以外の10チームのどっかのファンが来てるってことですね。
これものすごい濃縮された、
なるほど、
その球場 の生息する人たちになっていて、そのなんかね、あの
野球ってすごいっすね。
それでだからやっぱり出待ちしてんだよ、その審判の出待ちしてんだよ
審判の出待ちとかあるっすか？
ある。だからそれはね、あの 昔の文献読んでて、昔 の江戸時代の相撲とかでも行事のサポっていうか、
行事サポ
相撲だ、それはそうなんです
って、色男の行事の
木村木村翔之助、
あのじゃあ徳山さんサポとかもあるんですかね、
ま
あ、
徳山さんサポ、ま
あ、そういうのみたいなもんで、
だからなるほどね、
あのこれ、江戸さん見てくださいよって帽子取って、これ、桃井球審に、桃井審判にもらったんですけど、桃井さんの本当の審判棒なんですよ。で、口のところに、全力集中って書いてあるんですけど、これかーとか言って、で、桃井さん、次あの、出待ちしてると、桃井さん、次、西武ドームですか？西武ドーム、あの、でも、あの累進だけどね、とか言って、帰ってくるんだけど、お疲れ様でしたーと言って、そういうつまりじゃ全くどっちのチームも応援してないのに、ものすごい野球応援。
濃い、いいですね、濃いですね。
サッカーもさ、だから本当にあの審判は駅員さんみたいなもんで、いくら文句言っても、いくら文句言ってもいいんだと思ってるみたいな感じで、ものすごいみんな部員してきたり、文句言っちゃったりしてんだけど、なんかこう、あいつの芸風がとかさ、あの
プレースタイルをね、
プレースタイルを
つぶさに観察してい
たり、
批評があってもいい
ですから、ストライクとかなって指が刺したその先に痛いとか言い出してるわけ。すごい奴らだなと思って、お前、いや俺は、参ったとか言って、謝るみたいな感じで分かんないけど謝っちゃって、その時に
方とやっぱ出会えるんですね。
それはホームランボール愛好会をやったせいで、
なるほど、
その
一番の、まあ、トントンですけどねなかなかのパワーで言うとトントンですけど、
それは出会ったわけですよ。だからそれはすげえと、
まだそこまで行ってないです
よ。まだ行ってない、
そこまで行ってない、
まだ行ってない。
つまり同じ
野球歴史があります
からね、同じこうグルーヴ感というかこう価値観を持った人たちが、うん、野球、その柳さんがその時の他の回でもあるわけじゃないですか。
あるわけですよ、ね、
これがサッカーの世界ではなかなかそれがないんですけど、
単一のね時空でね、だそれは、うん、そうですね、本当にそれ
単一の時空、そうです ね
野球ファンの中の、あくまでもあのマイノリティだとは思います
けど、ものすごいマイノリティです。
マイノリティだけども非常に多種多様の価値観を許し合えてるっていうか認め合える、
すごいですね。
でもやっぱサッカーのスタジアムの中に行くとそれをやっぱりそんなのは認めないっていうか、まあ、排除まではいかないですけど、そんなのはサポーターじゃない、そんなのは応援じゃないみたいな、
うん、ね、あ
窮屈な部分
はありますね。
窮屈な部分はありますよね。
窮屈な部分は僕がこのサッカーが痩せさせちゃってる原因の一つなんじゃないかな。
じゃあ、じゃあもう一回あのじゃあみんなで僕お金出してキーパーの会作りましょう。グローブ裏で
今の会ね。
同じグローブ。
でも前にほらライト総長、ライト総長と3人で、はいはい、町田のスタジアム野津田行ったじゃないですか。ね、あの時に、はい、あのアシスタントレフリーの女性のレフリーのことを総統と参謀長でいじったら、はい、その時は総長怒るわけですよ。サッカーの試合見ないで
なん
で
ライトのおかしい。いや違う、あれは違う
っていうシーンあったじゃない。
いや僕はあの演者の気持ちとしてね、
別にそれあのそういうシーンがあったじゃないですか。
からかうんじゃない
で、はい、それがあのまあ、珍しいんですよ、やっぱサッカーのスタジアムの中でそういうことを言うのって
すごいね、髪の長い審判だったんですけど、ね、女性審判だったんですけど、
モスダのね、
でこうやって出す時もピュッとかって出すわけですよ、このあのオフサイドラインとか。うわすげえ、
旗の上げ方が ね、いいんだよね。
いいんですよ。
でそれを二人でこう盛り上がっちゃうわけですよ。サッカーの試合と関係ないところ
で。キリってやってるから、あ、芝いてほしいとか言って言うわけですよ。あの子規律で、お前何やってんだって言って芝いてほしいとかってやっぱり。
女性が砂漠っていうことに興奮してるわけですよ。
うん、そうだ
ね。女性が強いな
って。八木あかねさん。
そう、
八木あかねさん。でもそうかも。
名前なんだっけ。
調べたよね。
調べたよね。まあいいや。それをまああの。我々もその今野津田の話
ですぐ僕ググって名前調べたら下の名前とかでもすぐ読むの
キャッキャ盛り上がっちゃったんですけど、これは多分野球場でやったら全然 OK なんだけど、サッカー場でやると多分怒られるタイプみたいな。
その人の行くスタジアム全部こう全く J 日程とかそういうのと違って、うんうんうん、
あ、女性のレフリーの話です
か。ずっと追いかけられたら素晴らしい。
素晴らしい、
ね、なんで乗っかっちゃった
の。いや、そういうことなんですよ。
それはそれですごいよね。
そうです、そういうことなんですよ。
ラインズマンのファンってことです
か。その主審のファン、この前女子サッカーの主審やってたんですよ。
あの方が。
そうそうそうそう、
そう、そういう価値観基軸でフットボールを見て追いかけたっていいじゃないかと。
芳醇ですね、芳醇ですね。
しかもその、まあまあ、江倉さんの
だってだんじりはさ、あの軒先のあれがクラッシュしてさ、軒先の屋根が壊されるのを見て笑う人もいれば、ふんどしの食い込み方に興奮する人もいたり、あのステアリングなんですか、曲がり方のだんじりのちょっとドリフト感に上がる人もいるし、うんうんうん、その大工、宮大工の作っただんじりにいいなって思う人もいるわけですよね。芳醇ですよね、お祭りって。
そうだから、うん、相当の居酒屋むさりくも1回目2回目っていうのはそうするしかもうなかったっていうね。つまり太鼓は叩くな、客は少ない、宮崎のチームで東京の、ね、三鷹まで来る人は少ない、だから基本的には首都圏の試合だからパサポも見に来る、相当なんか面白いことやるのかって、だからその現実に合わせたらもうこれやるしかないべって言って偶発的に生み出した、もう試合のなんかどうでもいいからみんなで食ったり飲んだりやろうぜが、意外と3年4年経つとそれが楽しいってことに気づいてきた人間たちが
多分ね、
私は80人いたって
こと、ね、僕はまあ多分僕相当言ってる感じとかっていうのを、想像すると、うん、あれですよね、そのさ、
はい、
そのホームランボール愛好会とかだとさ、うん、泣いたりして気がすると泣いたりしてる時はある。試合の中で。
どういうこと？ホームランボール愛好会守ってますよね。
守ってますよね。で、
どの
試合の中で、こいつやめんだなーっていうのが分かる時とか。
引退選手。
泣いたりする時は。
関係ないんですよね。ホームビジターでもホームでも。
全然応援してないのよ。
でしょ？しかもグローブ持って中腰でしょ？
こうやってんの、パンパンって
バチコイ
パンパンやってバチコイって言いながらうっかりするとパンが止まってるなと思うと泣いてるみたいな時があって、だからそのさ、あのサッカーとかの勝負事のすごいのはさ、こうあんま関係ないっすと思ったりしてる、自分でもそう思ってるのに、試合その気がつくとずっと休養で過ごしてるうちに愛着もあったり、なんかやっぱ勝ってほしいなっていうことになっちゃったりして、とかあのこう結構そのなんかそのネタだったはずのものがしびれちゃったりしてるみたいなと
こっていうのがありますあります、
これは
あります
ね。そこはさ、なんかすっごいものすごいひどいことばっかり言ってるような人がうっかりなんかこうボロッとか泣いてるみたいな 瞬間ができちゃうのがすごいもんですよ。
スポーツ愛してかっこいいなとか見始めて愛憎渦巻く気持ちがあって深く愛してて、いつからかどっか愛着とかでね、ほっと行く瞬間
ある、行く瞬間ありますよね。
だからいいとこですよね、やっぱり、ね、
そうなんですよ。そのそれ、この瞬間はないとやっぱりつまんないんだと思う、うんうん、スポーツだから、うんうんう
ん、あとやっぱり N ジャのエピソードを聞いてて思うのは、この前この前の放送の時にも出た、やっぱりそこにいない、これがもしも5万人入ってる球場だったら、そもそもそんな光景には立ち会えることはできないんだと。客が少ない時だからこそ見えたものっていう、大事にしたい、大事なものだっていうね。だからあの野球ファンの中にはそういう人が多分もうたくさんいらっしゃるんだろうなと思うんですけど、なかなかサッカーのファンではいないなって。
でもやっぱり歴史もあります
ね。まあそれはやっぱり野球で、私の立場では六層等が居酒屋のさりやってることなんて普通のことだなって。だって川崎球場なんかそんなのしょっちゅうやってたぞみたいなね。あとちょっと前ですけど、水戸ホーリーホッケーなんかはあの西ヶ丘で長越しそうめんやったりね、国立競技場でも平気でやってましたから、
ね、で、そういうの
ってそんな普通のことなのに、なんでそんなに周りはね、ワイワイ、なんだあいつはどうだこうだ
って、
ね、
リーグ側が、J リーグ側がそういうのを締めちゃうんですよね。
理由は、
まあ、禁止みたいなね。
プレミアリーグでなんかそういうのやってないだろうっていう価値観なんですか。
いや、だからこれが7万人入ってるサイズだけなんかね、そもそもやらないしやれっこないんだけど、700、800人しか入ってない
し、そしたらそういうことかもしれないですよね。本場で流しそうめんやってるかっていうことですか。
じゃあミランの
さ、なんで野球は自虐にイノビルさん独立できたんですかね、うん、日本独自のメジャーリーグ運なんじゃなくて、日本の野球っていうのは標準になっていったんですかね。切り離せて本場
言
う人が、
いや、ね、それは今でもいるんですよ。もちろん大リーグが本場だっていう私たちの人もいるんですけど、
だから先人の
筋肉化したからです。
筋肉化したからね。
簡単に言うとそれはだから、まあ、弱小チームは弱小チームのファンとして筋肉化し、まあ、今またあの例えばファイターズが北海道行ったりとか再編しているので、また新しくスタジアムなんていうかメディアイベント化しているような感じがあるので、もうまた難しいんだけど、
まあ今
ね、あの血肉化する時間と か、うん、だからさっきあの、この間の話で先週だっけかな、なんか僕想像が あのレッツサポの、うん、あの
大宮の話ですか、
ガキにからかわれている大宮サポのニュアンスって言われて、それは血肉化する時間なんだよ、そこで、はい、ってそんなこと言われちまったぜっていうさ、とか1億回なんで日ハムファンなんですかって聞かれてる1億回って血肉化してるんだよね。だからその、うん、血肉化するのは大事なんじゃないですかね。
例えばじゃあ昭和30年代とか40年代頃のプロ野球のガラガラのパリーグのスタンドでもしもそのやってたとしたら、もしかしたらそんなのはやめろとか叩かれてた人たちも先人たちもいたと。
それは分かんないですか、ね、昭和またちょっと全然あの空気感が違うから、
なんかその川崎球場行っててやっぱ特に感じるのは、
野球分かんないですけど、そのスタンドでいろんなことやることを私ほっといてくれたんじゃないですか。
ほっといてくれたんですよね。
そうなんですよ、あの
ね、そこはサッカーと違うのかなっていう、なんかサッカーは何やってんだよとか、
なんか子供心
の、今でもまたそれあのツイッターで上げられたりするからさ、またそういうなんかこう道徳自警団みたいなことになってきてるから、
道徳自警団いいな、さすがいい、メモとけ、
アマチュアパトロールみたいな ね、
あの小学生ぐらいの時に川崎球場に行ってた時は試合野球も見たいんだけど、そうじゃなくてこの川崎球場の中でどんだけ面白いおじさん探すかみたいのが子供心に楽しみで、家帰ってくると母ちゃんに今日さすげえおじさんいたんだよっていう話はやっぱしてたんですよ、今思い出すと。でもそれは例えば居酒屋のサリフなんてまさにそうで、なんでこんなバカみたいなやつがいるんだろうなって思うんですけど、
じゃないですか、要するにモンタさんがやってた、僕もちっちゃい頃見て
まし
た
けど、あのね、
チンテレ球場でおっぱい触ってホームランを絶対打つぞ、あーやめてよみたいな、うん、あれ自由をやらせてくれない
ん
でしょ。
いや、あれダメなんですよ、あのあれは。
そこなんじゃないですか、あれは目線を提供してくれてたんですよ、スケート
に。
ね、なんか、野球って文化的に見に行って、
目線の提供でし
でもいいんだとか、なんかとこうフライ取れない人をみんなで笑うことでお金払ってもいいんだとか。
球場行った時に探しましたもん、カップ、やっぱ、美濃さんの影響を受けてるなみたいな。
もう J にそのイメージがないじゃないですか、あってもいいの。
そう、これ前回見ようと思ったんですけど、メディアって、サポーターを駆けつけてますって、割と引きでもアップでもゴーラでウェーってやってる絵を多用するじゃない。やっぱそれ完全に一般ライト層とか無関心層に刷り込まれてるから、それがサッカーのファンのスタイルなんだというのはスタジアムに行く前から結構出来上がってるっていうのもあって、だから
でそこで
一番触れてる相当なんて一番批判されるわけですよ。だから企画外のことばっかり言ってるから、やってるからみたいな。
もう今度俺あの奈良クラブの試合的にマージャンやっちゃおうかなと思ってて、
そうそうそうだから
そっか、相当はもうあれですもんね、究極の野球好きだからこそ今回に花見さんを感じ、うん、なおかつ異端児扱いされてるってことなんですかね、
っていう手をやっぱりこう反対側に触れてるところをしっかり見せないと中道って取れないよねっていうのが僕の考え方なんです。いや別にみんながみんなその例えばあのムサリクのスタジアムで麻雀やり始めたらそれは大変なことですよ。だから僕は別にそういうスタジアムを望んでるわけじゃなく、そういう振り幅が振り幅の多様性っていうのをやっぱり認めてあげないとやっぱり窮屈になっちゃうよっていう。
だからあれですよね。ファン各あるべしみたいのがなんとなく誰かに規制されてるというか、そういうのがあるのか、
そういうの感じません、ね、僕はすごくビシビシ感じるんですよね。
あと一方でね、あの集中力の高い客がいる、
はい、集中力が高い
る、うん、例えばあの、僕一回ね、怖さの怖さの独演会に行ったらものすごく集中力低かった時があって、あれ今日どうした、あの落語はこうなってます、東京に多分1000人ぐらいの精鋭がいます、この人たちが回遊魚のように
いろんな箱を、
今晩は今日は何日と、
怖さ師匠です
ね、今日は何日でここに行こうとか、男子がやってたとかなって回ってるわけだから、いつ行っても最高の集中力を見せてくれる最高の客っていうのは1000人ぐらいいているんだけど、この人たちはすごい信用できるわけ、でそれはあのいろんなクラシックファンとかもそうなんですよ。で僕怖さ、この日怖さだなと思って行ったんだ、ゆるい客だったんですよ、あの頂点見てるのみたいな、
その普段回遊業的な人がいない、ほとんどいなかったっていう、
だからたらその日、身長がやったのかな、その時、うん、
ここ
そっち行ってたんだっていう、
あその
おお、しまったってい
う、高い城に行ってたんだと、
あの
なるほど、
めっちゃ悪いけど例えばさ N 教とかさ、割と教養主義で来ると寝ちゃうような人とかいらっしゃってて、うまいっちゃうわけです
よ。ありますね。
ものすごくやっぱりレベル、あの、作ってギャーって締めてく空気が低くて、ゆるーくなっちゃうんで、演奏ダメになっちゃうんですよ。
なるほど。
ありますね。
演者にも必ずその、ギャーって締まったものは、
客の空気がね、伝わる
とか、ね。跳ね返るわけ、
はいはい、
で、その、なんていうの、それはもう環境だからさ、その、うん、なんていうの、うん、
セッティングですもん、
ね。ライブの環境なんで、うん、精鋭の客、高度な集中力が出せる客が入ってると出てくるものがすごく跳ね上がるっていうことが
あるんですよ。
わかりますよ、ますね、で僕はそれはものすごく信用してるんですよ。そのいいお客さんの出す、なん別に黙って座ってるだけなんだけど、
オーラね、
壺だったりとか自分が本当に感じてほしいところ
もう反応、そう
そう、それは空気バーン響き合いますよね。
そうなんです、
はい、
いい客はいい演
奏引き出せる、引き出せ
る演者の実力、はい、もしかしたらそれ以上のものを出すかもしれない、
うん、で、あの普段緩くても多分あの多分プロ野球は野球は4時間ぐらいに本当になっちゃうので、うんうん、ここっていうところがあるんですよ、うん、はい、ゆるゆるでみんなあの売店行ったり引っ掛けたりしてるんだけど、ここっていうときギャーっていうときがあるわけ、延長になったり、うんうん、それは客の数じゃないわけ、うん、で多分サッカーのサポーターもだからそのなんていうかあの僕試合の中の時間の流れの中で、うん、ギューっていう時って、うん、まあ、特に終盤なんかそうですよね、うんうん、あれは客が作ってるものもあると思っていて、だからね、あの麻雀の難しいとこはそこなんだよ、
まあ、いやいや、あの、うん、その先ほどおっしゃってたようなその居酒屋ムサディックの部分ってそういう面白がってるその70人で本当にサッカーが好きで精鋭たちが集まってるんですよ、僕の周りで見方知ってるんです。だから酔っ払っててもベロベロでも応援の仕方が上手なんですよ。それはもうあの僕がもうリードしなくても各自各自がもう自覚を持ってリードし始めるからもうオートマチックですよ。もう何にも僕が煽りとか入れなくてももう初めて歌ったチャントを全員で合わせることができるんですよ。それはあのここにいる城北のサポーターもそうなんだけど、城北ってトリーグ一部だからみんな県民サポなんですよ。どこどこのサポーターってみんなやって経験してきて城北のサポーターってやってきてるから、まあね、たまにアドリブがポンって入ってもまあ合わせますよ。だから居酒屋ムサリクを5回やってるんですけど、本田六一回も負けたことないんです。一回も負けたことない。
そうだね、
一回もあの弱小のチームは一回も負けたことないんです。
そういやそうだ、
そう負けてない。それはね、
偶然じゃない
と、偶然じゃないと思うんです僕。そうそれはもう先ほどおっしゃってた怖さのそのゆるゆるだったところと慎重に言ってたその精鋭がいたとかっていうその落語を知ってらっしゃる方がそこ場にいるいないっていうのも、この前あのライト総長のお兄さんのね、某有名芸能人の世の上マーっていうのがあの独演をした時、
世の上マーさんなんか面白いよね、
面白いね、
面白いですよね、
面白かった、
あれ良かったな、
なんであれ、あれなんか普通 J
なんでもっとやんないのかな、
J3 な感じですよね、
やってるんだと思うんですよ、
びっくりしちゃった。
私あのもう DJ 家康が入りすぎちゃって本当に
これじゃあんまり笑わないんですけど、
上がっちゃった
ずーっと笑ってるんですよ。
感謝申し上げました皆様にね、本当に
ライト総長のねあのお兄さんの井上真さんの時もそうだったんですけど、我々やっぱり笑うツボが分かっているのでやっぱりこうすごいやりやすかったっていうふうにお兄さんは言ってたよっていうふうにライト総長の口
を分からなかったですけど、やっぱりあの盛り上げでなんかすごくいい感じでしたよ。なんか引き出される感じが。
いやその響き合いっていうのは、まあ、スポーツも芸の世界でもあると思うんですけど、あのこの、まあ、居酒屋ムサディクの話で言えばホンダロック SC の選手の方もなんか今日スタンド楽しそうですねってやっぱ言うんですよね。でなんかその雑音には聞こえてないらしくて、パサパばっかりが集まってなんか勝手に応援してるっていうと、スタンドにいるホーム側の客はなんだあの酔っ払いたちはって言うかもしれないけど、ピッチ側にいる選手たちの方はいやみんなが楽しそうになんか飲みながら食べながら応援してて自分たちもプレーしてて、ね、気持ちよくやりましたってことは言うので、こういう人はやっぱり一つの成立する形なんだなと思うんですけど、なかなかこれがこの価値観はなかなかサッカーファンに理解されないっていうのも今の現実だねっていう。
サッカーファンってストイックなんですよね、真面目、野球ファンのようにこう余裕がない。
まあ野球広角ないとかいうのもあるんだと思うんですけどね、うん、
でもさ、そうは言っても大事なゲームでさ、例えばあのクライマックスをその逃したとかそういうところの大事な試合があったとしても、例えばその J2 に降格したチームがスタンドに座って、経営者出せとかね、そういうことにはならないじゃないですか。
野球のねとね、ペナントレースとサッカーのやっぱりすごい違いは試合数の問題はやっぱあるんですよ。あのさ、甲子園と違うのは 負けていいの、プロ野球負け試合を作れる、でもうバッターなんかを打者を応援してる、打者は何しろ攻撃っていう時にベンチ座ってますからね、一人ずつ出ていくっていう
休憩時間
全然攻撃的じゃないわ絵的に言って
もなるほどなるほど、
で
守ってる時方が
守ってる時の方が出てって
る急に出たい考えが
そう、ああ、面白い面白い、攻撃
のくせに椅子に座ってるんだ
よ椅子に座ってる
ものすごい変な感じなんですよそれからねこう負けていい負けられるっていうのが織り込まれてる競技っていうのは、でもあるし、そうか、打者も、10回に7回失敗しても一流なんですよ、3割打てば。
そう
なので僕たちは何をしに行ってるかというと主に失敗を見に行ってる、
なるほど、
ミスであったり
主に失敗を見に行っているわけですよね、だからそのこいつ何しようとして失敗したのかなっていうのを想像しながら見てるわけ、
はいはいはい、
この人の意図はどこにあったの、でこうやろうとしたんだけどダメだったんだな、だからワロスって言葉あるじゃないですか、クロスを入れようとするとストンキョなところにクロスを、全然クロスにならないクロスをワロスって言ったりみんなするじゃないですか、そういうこいつこういうことしようとしたんだけどダメだって下手だからダメだったんだなって失敗したんだなみたいなところっていうのをつい芯を外してしまったり振り遅れたりなんだりして失敗してるみたいなことを、でも本当はこいつこういうことしたかったんだろうな、どういう狙いが意図があったんだろうなっていうと、まあ観客は想像しながら見たりする、普通の電波少年、はい、大好きだったわけじゃない、
はいはい、
ああいうこう、うん、内側をギューッと作って、うん、
はい、
紅白に出ていって、はい、まんまと、はい、メジャーのところを侵食して、
はいはい、
映り込んでやがるぜって言って大喜びする内側、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、ここの磁場が世界全体はつまらないけど、うん、この内側は面白いぜ、うん、これは、うん、まあ、多分サブカルチャーの構造ですよ、
うんうんうん、
ね、うん、でこれがすごい大事、うん、だからこれのことを清志郎さんが歌ってたわけじゃない、うん、学校はくだらないと、うん、で学校くだらなくて屋上で日向ぼっこして自分の好きな女の子はスクエアな世界で生きてると、うんうん、でスクエアな世界で生きてるの多分好きなんだけど君の知らないメロディーがあるんだ、うん、僕の人に、
うんうん、
君の知らないメロディー君聞いたことないヒット曲があるんだっていうさ、構造はサブカルチャーの構造なんだ、だからスクエアな君は知らないけどクラシコってあるんだぜ、海外のチャートでは1位のクラシコってあってすっごい派手なんだけど、多分この今の抱きすべきくだらない日常の中で教室の中に多分いる僕の好きな君は知らないよねっていうのが、まあ、サブカルチャーの構造じゃないですか、でこの内側でも僕が信じてリアルだと思ってる内側についてこれをギューッと持ってくっていうのは大事だっていうのはさ、あると思うんだけどさ、だけど本当だけど内側の問題は外があるってことなんです
よ、そうなんですよね、
だからまあ例えばその今日最初に3回前かの時に最初にギミックっていうか構造について僕外部だからねっていう、外にいる人は構造と無関係ですよ、だからそれをどうするのかはすごく大事なことなん
です、完全に排除するのか抱き込んでいくのか、
抱き込んでいくのか、そうで、それは運動論みたいな話だからさ、
全部消して抱き込みに行くのも違うし、
違うし、そうそう、
ここだけは守って抱き込めると思ったらそれは大きな間違いかもしれないし、ってことですよね、
そうなんですよ、
うんうん、ただ外側のにいる人たちってその中、外から見た俯瞰の中でそのそういう例えばまあ盛り上がりみたいな部分をこうちょっとハスに見て批判するところとかがあるじゃないですか、
ハスに見て批判、
その例えばそのサブカルチャーの盛り上がりがあったとして、
あ、それ見て批判するのもあるし、その人たちも球場の住人だとしたら長く球あの、これは浅田哲也さんがギャンブルの世界のことで
好きですよ、
書いてる、あの K 競輪場の住人について書いてることでもあるし、
だから枕場流れてる、
ついこの間亡くなったばっかりの佐野正幸さんが近鉄応援団の風景の中で書いてるのもそうなんですけど、まずね、経済的に制御がちゃんとしてること、うん、競輪のプロ、うん、車検士、うん、車検ファンをずっと続けることの非常に大事な要素として制御についていること、うん、で浅田さんは書いている、うん、でないと長く続けられない、うん、だから、性格が温厚だったり、うん、愛すべき人であること、うん、迷惑をかけないこと、うん、球場に長く入れないんだよ、うん、パセティックな人は、うん、結局はどっかで消えていくんだよ、うん、だから例えば佐野正幸さんが言ってるのは恋愛、うん、これはものすごく困る、うん、難しいんだって、綺麗なファンが美人 の若い女の子が入ってきたりして、うん、その子が佐野さんとか言って、佐野さんは応援団長だったので、うん、で面倒を見てやってた時に、うん、なんであんな子入れるのって子さん の、ね、あの女の人が言い出したりして、うん、それそこで空気がものすごく変わっていくような構造になってるところがある、うん、だからあまり急に変化しないこととかが、うん、その突貫石だとか、うん、あのコンクリートでピューって吹いてるあの芸人場の、そのスタンドだとか、うん、あるいはあのカンコドリが鳴くと当時はすごく荒っぽいと言われた藤井寺球場のスタンドの雰囲気の中で何がその調和が保てるかっていうと、うん、そういうなんていうのこう、うん、メリカシー、
うん、そうメリカシー、あ僕も本当思うんですよね、うん、結局そのなんだろう、あの正業の話ですけど、うん、自分のいるべき本来の自分の走るべきピッチ、自分の走る、うん、頑張るべき世界で弾かれてここにいる人っていうふうなことがバレちゃってる人は
辛いよね、で、はい、だけど許容する場でありたいじゃない、
そうなんです、それももちろんそうなんですよ ね、そうなんです、
全肯定してあげるような場でもありたい
よね、そうなんです、
スタンドっていうのはさ、
同じ話よ本当に、はい、
ね、
分かります、それは
これ客席もそうだよね、うん、あのお笑いとかのさ、はい、客席とかもそうだよね、
ですね、こう、うん、
それが人生の深い棒になってる人がいるじゃん、うん、笑いに来ることで、うん、やっと生きていける人っているじゃん、はいはい、それはさ、はい、それ抱きしめてあげられない、うん、こう、
ね、
笑いってダメじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね、そういう、うん、本当にさ、うん、出待ちとかしてる人にちょっと危ない人いっぱいいるんだけど、うん、でも
ただ僕が2分貯めてやった振りを落ちの瞬間にヤジでぶち壊すやつだったらぶっ飛ばす
って
、
そうなんだよね、
格好なん
です
よ、違いは締めてやりたいです、もちろんそれは、
そうなんだよね、
そこがデリカシーだと思う
んですよ、そうだね、
はい、それは僕はその人だけに怒ってるもちろんあるけど、そこ我慢するプロだから、200人のため、2000人のためにならないから、うん、みんなのものだから、
そうなんだよ、うん、
みんなお金払ってる、
あ面白い、うん、それ
はい、うん、そこなんですよね、はい、それが許せないだけで、そのちょっとまあ、
ごめんなさい、
居酒屋のサリクで起きた現象でもあったので絡めた質問なんですけど、はい、いわゆる、温度が800でも1000でもいいんですけど、まあ、100でもいいんですけど、いわゆるマジョリティ最大公約数をの幸せを取るみたいな、そこに集っている人たちの共通 その笑いとか楽しかったというものって、例えば、まあ、温度1000だとしたら800人ぐらいが満足して良かった良かった面白かったって言えば、まあそれは許容できるというか、ゆる OK だっていう、その
それは
なんかあります、
正解はないよね、
ないですか、例えば
1000人のうち多い方がいいのは
3人ぐらいが、なんだあんなこと、なんだあんな応援してんだっていうクレームみたいのに過敏に、じゃあクラブやリーグが反応すると、またそれもあの熟成してきたい文化もこう消されていっちゃうみたいな、
僕例えばさ、
セリフィアって常にあるじゃないですか、
例えば立川男子一人会ってある時から行くのやめたんですよ、はあ、それはその3人だったから
な
んです
、うん、なるほど、
ものすごく内側でもう男子、まあ、まあ、よく言われる批判のされ方というと信者、うんうん、でもう本当に内部的なこう構造みたいになっちゃって、うんうんうん、しょうがないんですよ男子だから、うんうん、で本当にちゃんとどれだけあれだとしても本気で
本気で 入った時の男子のこうなんかこう状況の作る力とかっていうのは情景をこうそこにぐわっと作り上げちゃう力みたいなのが波外れてるんで、芝浜とかの時のそれはうっかりあんなゆるゆるな本当にお客さんに甘やかされてるような空気の中でもうっかりすると飛び越えちゃってすごいもの見せてきたりするんでしょうがないんですよ。とってつもない力があるから。
だ
けど
だ
けど甘いなこの空気っていうかもうちょっと嫌だなっていう感じの時に離れちゃったんですよ僕。で一回離れたらちょっと次行くのやっぱり敷居が高いじゃないけどなんかこうまた あの空気吸うのに行っちゃうのかなとかみたいなので、ね、僕はそっち側になったこともあるので、はい、なんとも言えないそのとはいっても例えばアイスバックスとか運営側だったりするんでなるべくパイを大きくする同じ共犯関係を結べるサイズをなるべく広げるみたいなことはできないかなと、うん、いつも思ってるみたいなところがあって
本当に2時間、多分3時間ぐらい、
はいは
い、非常に、
はい、
例えば榎木さん その野球のいろんな、土着、根付く、ローカルなもの、あとはその本場とこっちは何かとか、まあ、振り返ればたくさんこのフットボール義勇軍を聞いてる人たちにもこう聞いてて伝わる論というか、エピソードあと笑えるエピソードいっぱいあったし、あの日頃自分がこういうことはどういうふうに認識すればいいんだろうっていう質問を直接江野家さんに聞けたし、それでこう江野さんがどう思うっていうことを返していただいたからすごく充実度が高くて楽しかったな今日笑い話も多かったから、
そうですね。
最高です。
俺でも今日は楽しかったよ。
そうそうと僕もすごい。いい感じではその集団コントみたいので、その音が圧倒的に偉いっていうコントをみんなでしながら伝えてきた。次のフェーズだと思うんですよ。やっぱね。
俺でも今日は楽しかったよ。
そうそうと僕もすごい。次に行けるとあるしマンネリ
スタッフも待ってるじゃないですか。
でもさ、はい、ちょっと待ってそのさ。相当が偉いっていうギミックの構造の中にゲストを呼んで俺が拝聴するわけ。
いやだから違うだからいいの。
本当は分かんねえよそれ。
だからそれがいいの。すごく新鮮なの俺。
ゲストを呼ぶ時のこうなんていうこう
形をね形をね
作るべき
ですね。ちゃんと
作って。
そうですね、
あのさ、
ね、
いいかい
、はい、
プロレスみたいなもんなんだよ、これは。あなたが、わかんないけど、なんとかこう、
チャンピオン、
あなたが、チャンピオンな、この子ね、で、
悪役
レスラーをアメリカから呼んだと思って、で俺は、つまり、例えば、俺の得意技は、あ足4の字固めだとしましょう。そしたら相当は1回かかんなきゃダメだ
もん。なるほどね。
確かにな
るほどね。
ボクシングとプロレスの違いはボクシングはゴング鳴ったらボコボコにして勝っちゃっていいわけです。1ラウンドのなんか30秒ぐらいでボコボコにしてやっちゃっても成立するわけですよ。だけどプロレスだからゲストの人がの得意技もを繰り出してそれもエンタメとして成立しつつ、だからつまり4の10分かかって、あいたたたたたって、相当負けそうだっていうのがなりつつ、最後の最後に相当一番なんか円錐切りが飛び出したら、円錐切りで仕留めて、ああ、やっぱり相当が勝ったっていう、もうやんないとさ、こっちの技かかんないからさ。
いやもちろんもうそれはもう大変失礼いたしました。我々のフォーマットの
相当謝ってください相当謝ってください
すいませんやって
もらいます
またぜひねまたぜひ
はい、ちょっとだいぶ経ってからお願いします。
1年後とかお願いします。年に1回はもう根付さん来ていただいて今の義勇軍どんな感じだっていうのをね
頑張ってください。
はい、
いい軍ですから
優しい学んでください。
ありがとうございます。